お久しぶりにですね、皆さんと礼拝できることを感謝いたします。で、今日の聖書の箇所は、先ほど今読んでいただいたように、ルカの福音書の4章の21節から30節となるんですけれども、で、今日の聖書の箇所でよく言われるのが、イエス様がふるさとにおいて受け入れられないっていうふうな場面なんですよね。で、単純にその教理において福音を伝えるのは難しいっていうふうなことを言われるかもしれないですけれども、ただそれだけの理解に終わってしまうとちょっともったいない聖書の箇所なんですよ。で、今日はじゃあ今日のそのこの聖書のテキストから何を学ぶことができるのかちょっと考えてみたいんですけれども、イエス様がイザヤ書をお読みになって、そして今日この予言が成就したっていうふうに宣言をなさったんです。で、その時に、ここにいたユダヤの人たちっていうのはどういったことを考えていたんだろうかっていうことをちょっと考えてみたいんですね。で、どうやらですね、イエス様はすでに、このガリラヤ地方において、神様の技をなされていた。すでになされていて、で、イエス様の噂は、この教理のナザレにも広まってきていたわけですよね。で、このナザレにおいても、病を癒してほしい。奇跡の技を行ってほしい。で、まあ、民衆はそういったふうに、イエス様に何らかのその奇跡、神様の技を期待をしていたんですよ。で、そういう期待を持って、で、イエス様が何を話されるんだろうかっていう、ものすごく楽しみにして聞いたんですよね。で、楽しみにして聞いた後にイエス様がおっしゃったのが、いや、イザヤ書の予言だったわけです。で、どういうことだったかっていうと、私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われた人には赦免を。盲人には目の開かれることを告げるために。虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らされる。告げ知らせるために。で、そのイエス様の言葉を聞いたときに、住民たちは大いに喜んでイエス様を褒めたたえたんですよ。神様のこの恵みの時がついに来た。で、どれほどこれを待っていたことか。で、ところが、おそらくこのイスラエルの民たちは、このイエス様の言葉をちょっと誤解していたに違いないんですね。で、どういうことかっていうと、イスラエルのこの人々、イエス様のこの言葉を聞いた人たちは、このイザヤ書の予言を文字通りそのまんま理解をしたんですよ。囚われた人が許される。盲人の目が開かれる。虐げられている人が自由になる。こういう奇跡を起こすために、ついに救世主が来たんだ。救い主が来たんだ。で、ちょっと、皆さん思い出していただきたいんですよね。当時どういう状況だったか。ユダヤの政治はどうだったか。ローマの支配の中にあったわけですよね。ユダヤ人たちは。虐げられていた。で、そういった状況を、なんとか解放してほしかったんですよね。ユダヤ人たち。そういう救い主が来られるのを待ってたんですよね。なんとかこの、ローマの圧政から解放してほしい。救い主が必ず解放してくださるに違いないと疑ってなかった。ユダヤの人たちをローマから解放してくださる政治的な救い主。そして神様に使わされた奇跡を行う救い主。強いリーダーシップを持っていて、打倒ローマのために ユダヤの民を率いてくれるような救世主。そういうメシアのイメージを知っていたわけですよ。で、そういう救い主がですよ、その救い主が自分たちのふるさとから現れたんですよ。もうこれ以上、ここに集まってた人たちにとってはもう誇り名誉ですよね。もう国民栄誉賞というか、市民栄誉賞というか、そういうもう素晴らしい人が自分たちのふるさとから現れたって言って、そしてその救い主が郷里を凱旋してきた。そこに集まった人たちのもう期待はもうすごいに違いないじゃないですか。興奮してみんなもう最高潮にこうクライマックスに高まっている、そういった状況です。自分たちこそがこのメシアの郷里にいるんだから、この町で奇跡を起こしてくれるに違いない。私たちはその恩恵に預かるにふさわしいんだっていうふうに考えていたわけですよね。で、ところが、ここでことわざが一つ出てくるんですよね。医者よ自分を治せっていうこと。で、どういう意味かちょっと調べてみたんですけれども、郷里が最初に恩恵に預かるべきだっていうふうに考えていたけれども、残念ながら、イエス様はでもこの考えは持っていなかったようなんですよ。イエス様は、郷里こそ最初に恩恵を預かるべきだなんて少しも考えていなかった。全く思ってもいなかった。で、何を言いたいかっていうと、私たち人間は神様の恵み、神様のなさることっていうのを私たちの物差しで測ってしまうんですよ。私たちの枠組みで考えてしまう、そういう傾向があるかと思うんですよね。神様はこういう方法で私たちを助けてくださるに違いないだとか、神様必ずこれをしてくださるに違いないだとか。神様の能力といいますか、神様の技というものを私たちの視点で考えてしまうことが多いんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。しかし、神様っていうお方は、私たちの想像をはるかに超えられている方なんですよね。っていうことを私たち理解をしなきゃいけないんですよ。私たちの想像をはるかに超えてるんですよ。こういうことがあるかと思うんですね。なんかこう、私たちに都合がいいことが起こると、ああ、神様ありがとうございます。神様してください。なんて素晴らしいことをしてくださった。だけれども、自分たちに都合の悪いことが起こると、これは悪魔の仕業に違いない。しかし、神様っていうお方は、私たちが予想もしないような、いろんなありとあらゆるやり方で私たちを支えてくださって、そして私たちを導いてくださろうとしている方なんですよね。ですから、時には私たちの目にはちょっとこう悪く働いているように見えることも起こります。あるいは神様がいらっしゃらないんじゃないかな、休んでしまってるんじゃないかなっていうふうに感じてしまうことさえ起こります。しかし、それでもなお、私たちの想像をはるかに超えた神様の技が、実は私たちの知らないレベルで起こっているんです。そうやって私たち実はそれでも支えられているんです。そういったことを理解をして、 そういったことを信じて、受け止めて、それが信仰なんじゃないかな。そういう強い信仰を私たちは、神様に対して、どんな時にも感謝を持って、どんな時にも期待を持って歩んでいけたらなっていうふうに思うんです。ではですよ、先ほどの聖書の箇所に戻るんですけれども、この教理で奇跡を期待をし、奇跡、教理で奇跡が起こることを期待していた人々に対して、イエス様はどういう反応だったのかなっていうのを見てみたいと思うんですけれども、イエス様は2つの例をお話しなさいましたよね。エリアのお話とエリシャのお話。で、エリアのお話は、列王記の、上の17章のところに詳しく話が出てるんですけれども、簡単にお話をすると、イスラエルに飢饉が起こりました。で、預言者のエリアがシドンに行くようにというふうに命じてエリアはそれに従いました。で、シドンというのは地中海に面した異邦人の土地です。で、イスラエルと同じようにその異邦人の土地でも飢饉が起こっていたんです。で、エリアはその町の入り口であるヤモメ、親子に声をかけます。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。母親が水を持ってこようとしたときに、エリアはさらに言います。一口のパンも持ってきてください。ところが、この貧しい親子は、飢饉が長引いていたために、人にパンをあげるどころか、自分たちも、この残ったわずかの粉と油で最後のパンを作って食べようと。その後はもう、あとはどうなるかわからない。死んでしまうかもしれないという状況。家にある一握りの小麦と油が残された最後の食料だったわけですよね。その親子に対してエリアは言うわけですよ。恐れてはいけません。言ってあなたが言ったようにしなさい。しかし、まず私のためにそれで小さいパンを作りなさい。そして私のところに持ってきて。それからその後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなく。エリアはその母親に対して、まず自分のためにパンを作りなさい。その後で、その親子のために作りなさいって言いました。ヤモメはどうしたかというと、このエリアの言葉を信じてその通りにしました。すると何が起こったかというと、エリアに告げられた御言葉の通りに、壺の粉は尽きることなく、瓶の油もなくなることはなく、何日も何日も食べることに困ることはありません。こうやって神様は、その言葉を信じたヤモメの親子を救ってくださったっていうお話ですよね。もう一つエリシャのお話をイエス様は、エリシャの例も出してきました。ナーマン将軍のお話。列王記の下の5章にあるお話ですよね。で、このシリアという国にいたナーマン将軍、アラムという国ですね。現在のシリアという国。似たナーマン将軍が重い皮膚病に患っていた。で、ある時召使いだったイスラエルの人から、イスラエルにいる預言者だったらその皮膚病を癒すことができるでしょうっていうふうに聞きます。で、将軍はこの王からの推薦状と、それからそのお礼をするためのたくさんの財宝を持ってイスラエルの王様のところに向かいました。で、このアラムの王様からの推薦状を読んだイスラエルの王様は悲しんだんです。衣を裂いて悲しんだって書いてある。どういうことかというと、このアラムの 王様が自分の国に無理難題を押し付けてきて、これから戦争を始めようとしてるんじゃないかっていうふうに勘違いをしてしまったんです。で、それを聞いた預言者のエリシャは、急いで使いをやって、そうじゃない、そうじゃない。ナーマン将軍をまず自分のところに連れてくるように言いなさいっていうふうに言ったわけですよね。で、ナーマン将軍、エリシャのところに来ました。来たんですけれども、エリシャは自分では出ていかないんですよ。使いの者をやってこう言わせました。ヨルダン川へ行って、7回あなたの体を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなります。で、それを聞いたナーマン将軍は怒ってしまうわけですよね。こんなにたくさん宝物を持って、はるばるダマスコからやってきたのに、本人が顔を出さないっていうのは何事だ。召使いをよこして、ただこの川で体を洗えっていうのはどういうことだっていうふうに怒ったんですよね。そんなことのために私は来たんじゃないぞ。預言者が目の前に来て、私のために神に祈って、そしてこの、患っているこの皮膚に手を置いて、そして祈ってくれるんじゃないのか。そうやって癒されるんじゃないのかっていうふうに、ナーマン将軍は思っていた。幸いなことに、このナーマン将軍の部下がなだめました。我が父を。あの預言者が難しいことをあなたに命じたとしたら、きっとあなたはそれをなさったんじゃないですか。彼はもっと簡単なことを言ったんですよ。彼はあなたにこの身を洗って清くなりなさいと言っただけではありません。で、それを聞いてこのナーマン将軍は、預言者が言った言葉の通りに行った。そうするとどうなったかっていうと、預言者の言う通りに、ナーマン将軍はすっかりと癒されて、体が元通りになって、みずみずしい体を取り戻した。イエス様が、エリアとエリシャのお話を例に出して、何を言わんとしたかっていうと、神様の恵みというのは、必ずしもユダヤ人だけのものではありませんよっていうことを言わんとしてるんですよね、この文脈で。異邦人にもユダヤ人にも分け隔てなく神様の恵みは降り注ぐんですよ。ましてや救い主の教理がまず最初に恩恵に預かる。そんなことは決してありませんよっていうことをおっしゃったわけです。イエス様は周りの改宗を恐れることなくありのままを語られました。これは私たちが福音を語るときも見習うべき姿勢であるかと思います。福音を語るというときに、聞く人を喜ばせることを語るのが福音ではないですよね。神様の言葉、聖書の言葉こそが福音であって、私たちはそれを私たちに合うように、都合の良いように解釈をしてはならないわけですよね。福音を決してこうねじ曲げて、私たちにフィットするように理解をしようとしてはいけない。実際、イエス様は、このナザレの人たちにお話をしたときに、もう今にも殺されそうな状況になってしまいました。たとえ死を招くような状況にあっても、イエス様は真実を語られた。イエス様もこれはこのまま言ったらすごく危険な状態っていうのは分かってたと思います。しかし、真実を語る。 それが神様に従う姿勢ですよね。十字架に至るまでその姿勢をイエス様は貫き通したんです。私たちの福音というのは、私たちがいただいている福音、イエス様の福音っていうのは真実なんですよ。その教えをしっかりと私たちはまっすぐに受け取って、ねじ曲げないでしっかりと伝えて、そして自分たちの生活を歩んで、これが非常に大切なことなんだろうなっていうふうに、二つ目に学べるかと思います。で、さてですよ、イエス様がエリアとエリシャのお話をなさった後に、民衆はイエス様を殺そうとなさいしました。殺そうとしました。言い換えるとどういうことかっていうと、福音を受け入れなければ、それはイエス様を殺そうとしたこの民衆と同じだっていうことですよ。イエス様の福音を受け入れない、イエス様の話を快く思わない、イコール、イエス様を殺そうとしている。実は、このイエス様のお話にあった、このエリアとエリシャのお話には、もう一つ意図が隠されていると思うんですよ。それはどういう意図かっていうと、自分を捨てて神様に従うという姿です。イエス様はこのエリアとエリシャのお話を参照することによって、私たちに必要なことは、自分の思いというものを捨てて、神様に従う必要があるんだということを教えてくださっているんだと思います。ユダヤ人だから救われるわけじゃないですよね。ユダヤ人だろうと、異邦人だろうと、自分を捨てて、神様を第一とする人。その人たちが神様の憐れみを受けるにふさわしいんだ。それが福音を信じるということですよ。キリストを受け入れるために必要なことだ。ということです。エリアに食事を与えたヤモメの親子、それからナーマン将軍。おそらく最初は疑ったんだと思うんですよ。このエリアとエリシャの言うことを。ヤモメの親子は自分たちの食事も十分にない状態でしたよね。できることなら、人に食事なんか与えたくないと思ってたに違いない。ナーマン将軍もはるばる遠くからイスラエルまで来て、癒しを求めた。神の使いがそこにいて、自分に手を置いて、そして神に癒しを願ってくれると。そういうイメージを持っていた。ところが、彼らが求められたのは、自分の思いを捨てるっていうことだったんです。自分の考えを捨てるっていうことだったんです。ただただ主に従うっていう姿勢だったんです。ナーマン将軍が川に入って体を洗う。おそらく身につけていたもの全部脱ぎ捨てたんですよね。自分を守るあらゆる武具を全部脱いだんです。自分を将軍たらしめるバッジだとか、刀だとか、 鎧だとか、全部脱ぎ捨てて、外国の預言者に、存在に扱われて、プライドも投げ捨てて、神様の前に赤ん坊のようになって、本来の自分の姿を取り戻したんです。そういう姿勢が必要だったんです。おそらく最初は戸惑ったかと思うんですよ。こんなことして何の意味があるの？本当に大丈夫なのか？本当に神は助けてくれるのか？しかし結果はどうだったかというと、予想もしないような結果が待っていたわけですよね。私たちどうでしょうかね？たくさんあると思うんですよ。こんなことして無駄なんじゃないかな。本当に神様助けてくれるのかな？疑ってしまうこと、信じられないこと、たくさんあるかと思います。しかし、神様は見ています。神様は真実な方です。神様は私たちの想像をはるかに超えたご計画を持って私たちを守り、そして私たちを導いてくださる方です。私たちもですから、この主の前に頑なな思いを全部投げ捨てて、神様の前にひざまずいて、神様を第一とする。そのような信仰を持って歩んでいきたいと思うわけです。それでは一言お祈りをいたします。天の神様、あなたの大きな愛に感謝をいたします。このナザレの人たちのように、私たちはあなたの力を私たちの常識に当てはめ、そして私たちの思い通りに、あなたがその技をなさることを期待してしまう。そしてそれが私たちの期待通りであったならば、あなたを褒めたたえ、期待に反するものであったならば、それを受け入れることができない。そのような自分勝手なものです。主であるあなたを従えようとし、あなたを殺そうとしてしまう。そのような罪深い私たちをどうかお許しください。主よ、あなたは私たちに神に従うようにと教えてくださいました。エリアに従ったヤモメのように、どうかしっかりとした信仰を持たせてください。エリシャに従ったナーマン将軍のように、自分を捨て、あなたに従うことができますように。どうか私たちのうちから頑ななものを取り除いてください。あなたの恵みがユダヤの民だけにとどまらず、福音があらゆる人々に語り継げられて、そして今私たちのところにも届いていることを感謝いたします。主よ、どうかこれからも私たちの上に恵みを注ぎ続けてくださいますよう。 あなたに感謝をして、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。